宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃんやこです。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
北浜さん、
はい、
今日はなんていきますか。
株が水曜日に決まってるじゃないですか。
ねえ、
ね、水曜日すごいですね。
すごいですよ、今年になってから水曜日下がったことがないんだから。
ないですね。
そして火曜日がダメ、
ね、火曜日は誰が担当、担当者いるん
で、担当者は火曜の方はですね、はい、12時からなんですけど4人交代でやってまして、
4人交代、頑張ってほしいね。
でもこれ水曜日の威力というのも北浜さんの威力
すごいですね。いやいや、私も頑張ってますからね、正直言いまして、
ね、皆さん今日は結構ラジオの聞きの皆さんも喜んでるんじゃないかと思いますね。
そう、早朝で早く起きてね、このスタジオに駆けつけてますから ね、
私も今日は喜んでます。
神さんに、
ね、北浜さんは番組のスタートのだいぶ前に今日はね、珍しく今年に入って初めて
神さんにね、1分早くスタジオに着くと、はいはい、日経平均で10円上がるって言われてますから、
うん、
今日はね24分早く出たら240円上がってんだよ、
234円52銭高、19473円50銭。
そう、今日は本当にね、いつものよりもだいぶ早くいらっしゃって20何分前に来てたんだ。
じゃあ先生もうちょっと早く来ちゃいます来週。
いやー、止まりがいいか、これから
日経平均はさておき、こういうこと言っちゃダメなんですけど、
はい、
ね、北浜さんが早く来ていただけることが私はもう嬉しくて嬉しくて、奥様に大感謝ですよ。
いやいや、ほんとこんな奇跡があっていいのかね、これ都市伝説だね、まさにね、
うん、
水曜日はだって株が下がったこともないんだから。
北浜さんでもあんまり今日はしゃいでなんかそんなこと言ってる、来週もまた義務を負うことになりますよ。
いや、そうですよ ね、だからね、これね、あまりいいことが続きすぎますから、
はい、
少しね、気を引き締めましょうねと。
ね、地にいて何も忘れず。
そうそうそう。そういうふうな、ね、話にこれからしようかと思ってますけどね。
ね、
はい、
自分の言い訳も、来週に向けての言い訳も兼ねて。
はい、北浜とかスタッフたちのようにね、はしゃいでいけませんよと。はい、
うん、
そういうふうにね。
スタッフがちょっとはしゃいでますよね。
そうですよね。一人、
はい、特に、ね、僕ははしゃいでないって、北浜さんが早くこと来たことにははしゃいでるけど。
いやいやいや、もう声が上ずってるよね。
ということで、
なんですけど、
はい、
でも先生、昨日200円以上安くて、今日200円以上上げて戻してよかったねっていうとこなんですけど、
本当のところはね、本当のところはね、でも、水曜日が上がるかどうかが、もう問題ですからね。私にとってはね。
そうですよね。
そうですね。昨日500円下げようがさ、今日230円上がればそれでも十分ですからね。水曜日が上がるかどうか。この番組を聞いてる人がさ、この番組聞いてるときは株が上がるねって。ね、この番組を聞く人はだから、株が上がる楽しみをね、味わえるんですよね。
本当に火曜日に買って水曜日に売るとか、いろんなことを考えてらっしゃる方がいらっしゃるようで。
ああ、そうかそうか、はい、そういうこと考えるね。
うん。
そうだね。その手はあるね。
その手
は
ありますよね。
うん、
そういうことが可能なのかどうなのか、じっくりと北浜さんに聞いていきたいんですけど。
じっくりと聞いても意味ないの。
これなんか安倍虎会談とかいろいろ終わって、うん、
はいはい、
こう、まあ、毎日いろいろ触れてるんですけど、どうですか、まあ、
基本的には今日の上昇はやっぱりイエレンさん の議会発言ですよね、うん、これは大きいですよね。正直言ってこの昨年の暮れに、まあ、引き上げたわけですから、すぐね、引き上げる、金利を引き上げるということはもうありえないと思うんですけども、なんかその、なんて言いますかね、前半で上げそうなニュアンスの発言があったというようなことでね、まあ、上げてるわけですよね。
前回ぐらいからちょっと高波っぽくなりましたね。
そうなってますよね。
うん、
ですけども、次、3月でしょ ?3 月14、15日ですか。
そうなんですね。
で、そこでところでもう上げるんじゃないかっていうふうに、こう先取りでね、考えちゃってるような状況だと思うんですよね。でも正直言ってちょっと早すぎるんじゃないかと思うんですよね。
それがちょっと早い。
そうですよね。だから、まあ、5月とかね、6月とかいうことが想定されますけど、いずれにしてもその前半でね、下げる、上げるであろうということはある程度読めますので、うん、まあ、株は結構強いということですが、ただね、去年も同じような状況ではあったんですよね。どう間違っても6月には上げるだろうと 私も思いましたけれども実際はそうじゃありませんでしたから、まあ、あのその辺ねちょっとやっぱりセーブしながらね、あの見ていかなきゃいけないと思いますけどね、
でも労働市場が見てると、はい、むしろ去年から確かに改善どんどんしてますけど ね強すぎますよね。もうこれ上げなきゃダメでしょ。
だからそういうふうに考え方になりますよね、ですからまああのそうですね、トランプさんの意向とすり合わせをどうするかということがあると思いますけどね、これからね、
トランプさんの財政拡張もあって
そうそうそう
利上げもしないってなると
そうそう
ちょっとバブルっぽい
かな、なりますよね。で、ただねその財政拡大の方向というのはねこれはあの前政権から同じなんですよね、前政権も日本に対してもまあ要請してたことですよね、財政中心にやっていくようにしたいと、アメリカもそうだということだったですから、それはそのトランプ政権になってから急激にね方向が変わるというわけではないわけですね。加速するということはあるかもしれませんけどね、だからその辺はそのイエレンさんの頭の中にもあると思うんですよね。ですから、まあ、あの釘を刺すという方じゃなくて、まあ、あのソフトにね、ちょっとこうプレッシャーかけてるというような状況じゃないでしょうかね。
となってくるとますますその利上げの時期というのは難しいわけですよね。
そうです
ね、財政を何で拡大するかって国債しかないわけですよね、どう考えたってね。
それはそうですけどね、
それ跳ね返りますからね。
だから民間資金をどう
使うかって確かにあるけどね、
それでもトランプマジックがね、やっぱりあり得るんじゃないでしょうかね、それこそ減税によってねやっぱり景気を拡大させるっていうのが一つのやり方として考えられてることでしょうから、まあ、そこまでまだ実現はしてませんけど方向性としてはそういう方向ですね。
北村さん、僕も辛さで考えたんですよ、はいはい、レーガンの時と同じだったラファー共戦というのがあってね、要するに減税を下げると経済が上がるってある時にはもっともらしかったんですけど、はいはいはい、これ人々の捉え方があの時と全然違ってるんじゃないかと思うんですよね。あの時はみんなそれでアメリカも世界も良くなると思ったじゃないですか。
良くなったんですよ、一時的に
良くなったんですよ ね、
そうですね、もうすごくね
今はね、
でドルが強くなりすぎた、
そうそうそうですよね、はい、でプラザに持ってってね、
そうそうそう、
でも今は、はい、まあ、投資してる方にとってはすごくいいことなんだけど、 それ以外の人たちは、はい、関係ねえじゃないかと思ってると思うんですよね。レーガンの時と違って
関係ねえと思ってないからトランプ支持なんじゃないですか。半分が人々っていうのが、うん、多分人々って慣れない感じ、こう、うん、すごい分かれてる感じじゃないですか、だって雇用ですよね、やっぱり
雇用っていうのは、まあ、あれ変な話だね、ヒルビリーって言うんですよね。ヒルビリー、あの日本語で言っていいのはどうなのか、田舎者、そいつらが入れたって言ってるんですよね。でなおかつ白いクズって言うんですって、白人が言ってるんですよ、白いクズって。白人同士の
嫌な言葉ですね、
そういう人たちが入れた、まあ得票数は国田さんが多かったですけどね、そうですね、そういう人たちは本当に職を望んでるんですよね。
それはそうですよね、だって職が一番大事ですからね。
そういう意味で言ったら、そういう人たちの要望に応えてるんでしょうね、
そうですね、ですからその今のところ雇用情勢はトランプさんじゃなくてもね、いい状況にはなってきつつありますから、いい流れに乗っかっちゃってるということはあるんですよ、俺の成果だって言えますからね、ですからそういう点ではまあプラスしてると思うんですよね。
じゃあここ一緒にもうヒルビリーと一緒にわーって言って株も行きますか。
株もそういうアメリカ市場を見る限りはそう言ってますから、まあね、時々のそのプルダウンはあるわけですけども、方向性としてはね、引き続きトランプ劇場に乗れということでいけると思いますけどね、
どこまでか、
そうそう、そこですよ、
そうですよね、それはしばらくかかりますよ、100日、まあ、まだ行ってませんから、政権誕生してからね、
アベノミクスは結構持ちましたからね、
行きました ねですから、まあ、安倍さんにとっても非常にいいね、形になってきましたよね、アベノミクスもまた息を吹き返さないとも限らない状況になってきましたね。
何もやってませんけどね。
そうそうそうそう、
だからアベノミクスはやってないけれども、確かに金安いごましたよ
そうですね、
あれがトランプさんはもうできない状況ですよね、これからは財政から。
でそれはだから例えば日出し返しですけど、アメリカ そのドルが高くなりますと海外からの資金流入がどんどん来ますから、そういう点も期待を持てることは持てるんですよね。投資がだって、世界各国から株が上がってることもそうですけど、世界各国から資金がどんどん流入してるわけですからね、基本的な流れはそのビジネスも金融もそうですけども、通貨の高いところに投資しろというのが基本原則ですから ね、それはもう何もかも、工場も何もかもそうなんで、通貨の高いところに行くんですよ、でそういうふうに考えますと、どんどんどんどんね、アメリカに入ってくるということになりますから、まあ、トランプさんにとっても非常にいい状況になってきてるんです。だからあれ、
よくないじゃないですか、ドラだなんて俺はやだっつってんだからね、
いやだからあれほど、
でもダルダクがいいんだかドル安がいいんだか分からなくなっちゃって
最初から分かんなかったじゃないの
難しいところですね。でもね、
その辺
までのドル高が許容
されるのね、
うん、でもね、日本はそのトランプ効果はやっぱり結構享受できると思いますよね、
うん、
大統領さ、友達は安倍さんしかいないわけだしね世界の首脳の中でね、握手しろ握手、
いや僕握手しないことにしたんですから、トルドー首相みたいなこと言ってるトルドー首相はあのおやさんかっこよかったですよね。おやさんもね、お父さん、
あ、そうなん
だ、お父さんも首相でね、女性を連れてサミットに現れて、うん、白いスーツに赤いバラかなんかしたんだから、お父さんはかっこよかったですよ。その時からかっこいいから、
あれ
今の息子さんです。
かっこいいよね、俳優さんの感じだよね、
おやすもかっこよかった、
うん、それこそさ、もうさ、トランプさんはさ、顔見ただけでこいついい男だ、嫌だなと思ったんだよね、おそらくねおそらくね、
そしたらまさか、ね、奥さんの美貌比べかなきゃや
ったらそういう世界だね、
あっちやりかねないですよ
そういう世界だと思うよね、
う、娘のは売れなくてああいうことが言うぐらいですから
だってさ、安倍さんのね、はい、奥さんとのこうツーショット写真なんてさ、なんかモデル撮られてる感じだったのね、
うん、
あのトランプさんの奥さんの、
あ、
うん、モデルさんですからね、
もうモデルさんだね、まさにねどう考えてもさファッションショーだったですよ、
ね、そうですね、でそういうところが株にどう影響してきますか、これが、
いや株にもうハイテンションになってるわけですよねもう ある点もうトランプバブルだよね、
うん、
なってますからね。
でアメリカが最高値の割には日本株はどうなのでしょうか、
はい、うん、日本はやっぱりみんな慎重ですから、
慎重、
ああいう姿を見れば見るほどさ、いやちょっとねやりすぎじゃないのとかさ、みんな大体思うわけですよ、我々はね、
笑って言ってるでしょ要するに水曜日が、北山さんが多分笑うのは水曜日が高いこと、それから自分の注目してる株が高くなること、それだけしかないんだからそれしかないんだから
ほら、
はい、
姫が何て言ったの、
今よろしいんじゃないですかって
言
った
ね、ほらほらほら、
自分の株が高ければ
それが正解です自分たちが関わってるね株がね良ければいいじゃないですかこの番組でいろいろ紹介したり ね、なんかしてる株、
だから DVD CD 出しましてね、
そうそう、
だいぶ前は、うん、ETF のこと盛んに言ってたんですよ、うん、中で銘柄として、
うん、
全然言わないですからね、この
そういえば先生最近
もあるとか言わないですよ、
あの DT そのままずっと上がってるじゃないですか、だから、
うん、
ね、言わなくたって自然体で上がってる、
まあ確かに上がってますよね、
いいことないじゃないですか、
でも
今は買い場じゃないんですね、
うん、
そうですよね、
そう
だから下がったらまた言うんですよ、
ね、
下がってるんですね、だからそういうふうにほらね、この番組と関係のある銘柄がね上がってくれることだけを願っています、
いつかのちゃんを聞きたいと思うんだけど、はい、どの辺で見切ればいいですかね、このトランプ相場っていうものがある。
いやー、
これ何か出てきたらこれが最
近のないですか、トランプさんはやっぱりさ、かなり頭いいから、
うん、
なかなかね崩れませんよ、とにかくそれは側近が辞任したとかいろいろありますけども、う
ん、
そうそうそう、だってさ、移民だとかああいう人たちのねこう入国制限したとしてもね、うん、別にさ、もともと言わなくてもいいことを言ってるわけだから、それ裁判所に拒絶されたからだったって、
うん、
トランプさんにとって特にマイナスではないんですよね、それどころかトランプさんは利口ですよね、例えばなんかこれから物事がなんかアクシデントでも起こってくるなさいよ、
うん、
トランプさんはこれ見たことかって言える立場にあるんですよ、
うん、
非常に利口な、ね、政策遂行能力があると思いますよね、
うん
うん、ああいう企画はさ、だってもしトランプさんの思い通りにいかなかったとしてもね、うん、トランプさんが損しないようにできてますよ、あれは本来、いやいや本当そうですよ、
うん、
そうなってるんですよ、
でも犯罪実態とかそういろいろ見てると、別にアメリカの中でアメリカの人たちがやってんでやってね、移民というのはほぼやってる例はないわけですし、ね、
いやトランプさんの理論はそうじゃないですからね、
そうそうそうじゃない
ですよね、不法移民がそういうことをしてるんだとか、
うん、
ね、そういう考え方なんです、
でおまけにそれはデータにないですよって言ったって、うん、あの人たちはそういうこと関係ないですからね、
そう
言ったもん勝ちみたいな感じですからね、
それがだからツイッター時代っていうことになると思いますよね、自分が言ってることが正しいっていう形ですから、
そういうトランプさんは頭いいとして、うん、そういう人のなんかこういうのがサインが来たらもう売りだっていうのを読めないですか、もう
読みにくいですよね、うん、でもそのツイッターの書き込みが少なくなってくるとかね、
うん、
なんか、顔の表情がされないとか、まあ、なんか非常に漠然としたことで判断せられる なると思いますけどね。
トランプさんのツイッターが減ってきたら、うん、あれってちょっと違うなって感じですか。
そういうことに、そうなってきますよね。
あ、それはいい視点かもしれない、
関心の度合いがね、政治とかそういうと薄れてくるとかね、うん、ありうるじゃないですか、うんうん、ところがまあ精力的にやってるよね、
今のところ、
ね、
うん、今のところね、
そう、うん、そうですよ。
まだ普通なら大統領だったんですから、半年ぐらいはもうい
いですか、
は
い、娘さんもがやってる、うん、奥さんがやってる、うん、ツイッターを、
うん、
こんな大統領一家というかトップ一家はあります？神様やってんだよ。神様もツイッターで安倍さんの奥さんがどうだとこうだったって素晴らしい我が家に安倍一家を迎えてこんなさ名誉なことはないとかさ書いてんだよ、とにかく。
でしたね。
ねえ、
ほう、
嘘でもいいからさ、嘘だとしてもだよ、うん、すごいじゃないですか、
うん、
そういうさトップが今までいました？
本当に ね時代として
そうです
よ。どうなんですかね、公の人と、私の人とこう難しいなとか。
そう例えば私はツイッターやってるけどさ、かみさんがさツイッターやってね、旦那が今日は株のあれで早く家を出ました、また遅れちゃって困ってますとか、書きます？そう、書きます？で最近は株が上がってちょっとうつうつになってますとかさ、書きます？かみさんが書きませんよ。
書かないでしょうね。
ほらしても良さそうじゃないですか、援護射撃としてね、僕のマイナス点をカバーしてくれていいでしょ、
うん、
ところがその、トランプさんのところはそうしてるんですよ。ほーら、ちょっと真似できないでしょ。
できないですね。
ね、
でツイッターやってれば大統領になれますかね。
そう安倍さんの奥さんもやってるよ。
やってますよね。
安倍さん奥さんは旦那さんを写真撮ってさ乗っけたりしてるんだよ、
うん
ね、
うん、
旦那さんがなんか前見たの、最近見てないんだけど飯食ったりとかさ、うん、部屋の中に
犬入れないわって言う
んだよ。いやだから
最初の頃そういえばちょっと話題になりましたね。
そうですよ、うん、だってねえ首相がさ家の中で飯食ってるところの写真って普通ありえないんだからさ。
本当ですね、
うん、うん、本当そうですよ、ね、だからそういう
だって首相じゃなくて僕だってありえないですよ。
福井さんとか
家の中で飯食ってる写真のことない、
知らないんだよ。奥さんが出してんだよ。本当
出してるかもしれませんね。
飯も食ってるとは思いますけどね。
ということで、
はい
はい
はい、そろそろ復習
い
ってい
い、はい、行きましょう、
はい、
これから先どうなるかよく聞かれましたよ。
そうですね。
水曜日が来ればいいんですよ。
フライトホールディングス3753が先週の銘柄です。2月9日始め値が1422円で、本日電引けが1638円。
おお、いいじゃないですか。
1714円がありますよ。
おお、上がってるじゃないですか。
上がってますね。
うん、ほらほらほらほらね、うん、これでいいじゃないですか。もう終わりですねこれ。
もう終わりですか。
この前の高値にはまだ行ってないですか。
そうですね、ちょっと上がりすぎましたからね。
11月高値、
うんうん、
その前がライトホールディングス、はいはい、まだ何かありますか。
いや、ないですね。
IT コンサルの人、はいはい、
じっくり眺めて喜んで、
はい。2月1日の銘柄富士機械6134。富士機械製造は2月2日に1458円で、今日の前引け1556円。
うん、
昨日は高値、
1571円まで付けてます。ああ、そうです。うん、
これなんかトトトトと上がりましたねこれね。
あ、これ昨年来高値ですね。
そうですね。
いいですね、
うん、いいですね。悪くないですねこれもね。
富士機械製造です。
はい、うん、そうですよ。いいことないじゃないですかね。
ああ、ごめんなさい間違ってた。
はい、
その前竹内製作所6432が1月26日に2538円で、本日前引けが2377円。
これはパスしたいね。
そうなんですよ。ここちょっと、
まあ、これはその前も言ったと思いますけど、どっかの証券会社でやっぱりレーティング下げたのが効きましたね、
うん、
ですけども、どこだったら忘れましたけどね。あのそっからまあでもようやくはそこを打ってますから、ちょっと回復トレンドにありますのでね、ここでようやく安心できるような状況になってきてると思いますけどね、
うん、
ええ、
ね、注目した次の日ですからね。
そうでしたね、そうでしたね。結構ね、痛かったですね、うん、あれはね、はい、
はい、ではその前が夢の町創造委員会2484。1月19日に2840円で、本日前引けが3605円。
あら、
これね、休診してんですよ。
いいの。
また上がってるじゃないですか。
3855円まであって、連日の昨年来高値更新です。
強いですね。出前館ですよ、出前館ね。もう社名がほらね、忘れないと。
これはほぼ注目した時ぐらいから上がりだしたんですよね。
それはそうですね、そうですね。
今日より付きが高くて、
ちょっとね、ちょっと高くて、
前引けが 5% 安って。
ディグってきますよこれだとね、うん、どう考えてもね、昨日のこの高値見てもやっぱり、ディグ痛くなりますもんね。
北山さんもう注目した時からずっと弁当食ってんじゃないでしょうね。
ここのね、
とにかくね、
もう何でもとにかく出前してくれるんだからさ、いいことないですよこれ。美味しい弁当いっぱいありますからね、もっともっとこれ発展すると思いますね、
うん、
夢の街ってとりあえず名前がいいじゃないですか、うん、社名が、うん、なんといっても素晴らしいよね。
その前はシャープ6753でした。1月12日に316円で、今日は329円。
この前もっと高いとこあったよ。
39円、
346円があったよ。
あ、そうだ、346円、2月10日。
そらほらね、高値をキープしてるじゃないですかこれね、これはもう今年の注目最大銘柄ですからね、いい感じの動きはしてますよね、
うん、
引き続きね、
引き続き
そうですね、で下げたらまた上がるという感じですよね。
その前がスクリーンです。7735スクリーンは、
これはちょっと問題なんだね、確かね。
今日が7800円60円高となりました。1月の
上がってるじゃん、
10日あたりは7100円ぐらい、あと6000円台が2月に入ってあって、今日は上がってきて7800円です。
あらあらほら、この
ね、初めが7300円の水準から始めましたからね。
7300円でしたか、
はい、はい、
ちょっとね、動きが一時悪かったんですけども、
一時悪かった、
何これ、最近になって急騰してるじゃないこれ。
昨日7970円があります。
そうです、はい、今までやったやつはだから、そうすると1銘柄だけだね、うまくいかないのね、
うん、
こんな感じ、ね、いいですね。それで私ちょっと質問があるんですけれども、
はいはい、何か、
もう大昔のことになりますが、10月の12日にですね、東芝っていうのを上げてんですよね。これどうしたらいいですか。
何番ですか。
6502です。去年の 10月の12日でしたね、
はいはい、
ちょっと昔のことで東芝をその時注目しておられたんですが、
10月12日、
それから上がってたんですよずっと。
12日はね、はい、この辺か、
そこですね、
この辺か、
そう、それからずっと右肩上がり、
ね、351円ぐらいがスタートね、350円前後からスタートで475円まで行きました、
うん、
その後が、そうウェスティングハウスの巨額損失というか、うん、が明らかになって急落してしまって、うん、今や今日なんかも、下がってますけど、まあ早い話がですね、はい、この高いところで売らなきゃいけなかったっていうのは、まず
その通りです。
まず言えて、はい、まず言えて、それはいいんですけど、
はい、その
このね、下げ始めたところでもう売っていただいても、うん、十分まだ利益があるんですよ、
うんうん、
この10月の10いくらの時点と比べてもね、
はいはい、
ですけど も
う
それも売り逃してしまったと、
うん、
いい動きだったんだけどなということなんですけども、まあ、今後となると正直言ってちょっとほん、はい、厳しい状態ではありますよね、この、うん、東芝はその何でしょうか、半導体事業がやっぱり柱なわけですけども、うん、それをその過半数の株を手放すというふうになること
で、全部ってもってい
う、ね、まあ、買いたいって言われてますけど、それは本当にどういうふうにこう決着がつくかわからないことと、うん、ウェスティングハウスのその損失の額っていうのがまだ明確ではないところがありますよね。だからこの点でね、今のところこの持ちこたえられるかどうかということはちょっとやっぱり気になりますので。もうじっと我慢するしかないっていう状況ですね。
それでね、今言いますけど、
はいはい、
シャープがあるじゃないですか、
はいはいはい、
シャープと同じような感覚で乗るってことはどうですかこれ。
これはダメですね、今
ダメですか、
はい、そうですね。なぜかというと、シャープは強力なスポンサーがついたというか、本杯がつきましたからいいんですけども、うん、東芝にはまだそういうところが出てきませんですからね、うん、で今後東芝はそのこれね、債務超過はね、2期連続債務超過した場合でね、うん、上場廃止とかなるんですけど、1期ですか、今のところね、今のところはですよ、
うん、
で
まあ、まだ3末どうなる
か、そうなんとか乗り切るかもしれませんけど、まあ、2部降格というのもないこともないわけですよ、ですからそうするとですね、やっぱりまだ厳しいと見とかなきゃいけないと思いますよね、ですから、
ここはもう死んだつもりになってね、じっと耐えてるか、まあ、技術的な、方法としてはね、うん、これからでもいいから例えばその持ってる株に対してね信用 の, その売りができる人はね、あ、まあ、ヘッジを、ね、もうかけるにはもう遅いですけどね、
うん、そこですよ、正直言ってね、うん、
これ急落した時に何かしらの手を打つべきだ
とか、ね、そうです、あの、ね、こういう方法としてはね、もちろん売って逃げるっていうのは一つの方法なんですけど、なかなか売って逃げられないっていう場合があるわけで、もうひょっとすると上がるかもしれないなって、うん、もう今はもう結果として上がらないっていうのは分かりますけれども、上がらないと結果になっちゃってて分かりますけど、どうなるかな分からない時はね、信用のつなぎ売りってやってるんですよ、うん、信用口座はだからそのつなぎ売りのためにいい口座を持ってるっていうのはいいことなんです。買うためにや、うん、持ってるのはあまり良くないんですけどね、はい、そのつなぎに使うために持ってるのは非常に有効でね、うん、はっきりしないときはねすぐつなぐんですよ、うん、1万持ってたら1万すぐつなぐ、
うん、もう全部ですか、
そう1万持ってたら1万つないときさえすれば、うん、安心というかね、あとはまあ、しばらくね、うん、方向が決まるまで、うん、なんて言いますか、
少なくともそれにより損はしなくなる可能性が高まりますよね、
そう、うん、そういうことなんですよね、うん、だからそういう技術をねちょっとね身につけていただきたいと思いますよね、うん、そういう方法があるわけだから、
そうです、ね、
それよく使われてると思いますよ、うん、その信用取引っていった場合はさ、みんなさ買う方にばっかり使っちゃってるからまずいんですよね、うん、これはもう成功確率が非常に低いんですよ、うん、信用で買うというやり方はね、つなぐというのに使うとね非常に有効なんですよね、
うん、
もちろんそんなつなぐことはなくてスパッとやっちゃえばいいじゃないかっていう人がいるんですけど、はい、それはなかなかできない時があるんですよね、
うん、
ですからもうとりあえずつなぐと、分からないときはつなぐ
と、もうしかし今となってはってことですね、これね、
今となってはね、うん、ちょっともうあとはもう、じっとね石のように、耐えるという形だと思うんですけどね、
ということですね、
そうですね、そしたらまたやっぱりね光が差してくることもあると思いますよ、どっかが
確率はどのぐらいですか、
13%
いや笑い事じゃないですよこれ、
本当厳しいですけどね、
厳しいですよね、
厳しいですけどね、うん、でもね潰れない先生は大丈夫ですからね、
うんうん、ということで今日の銘柄いきましょうか、
はい、ね、では先生今日の銘柄お願いします、
もうなんか忘れちゃったよ、なんだこの厳しい質問で、太陽日産ってありますね、
はい、4091太陽日産、本日1441円9円高でした。100株単位です。
おいおいおい、
なんか出てきましたよ。
太陽日産ってさ、
はいはい、サーモなんとか
産業用のガスでトップなんですけど、
はい、
でメインはね半導体用のね製造用のガスとかそういうののね、はい、理由が非常にいいんですけど、もう一つ忘れてならないのはこれなんです、これほら
先生、水筒のようなもの、
飲料用ボトルで、魔法瓶、ステンレス魔法瓶で、はい、サーモスっていう
ブランド、ありますね、
サーモスでしょ、
はい、
うちはねサーモス派とねタイガーとね あれって分かれてます、ね、要するにね、
はい、
うん、私は正直でタイガーだとかあっちの方が好きなんだけど、家族はねサーモスあるで、本当比べたことないんだけど、かみさんなんか要するにサーモスの方が冷えないって、ああ冷えないっていうか温度が変わらないって言ってるけどね、サーモスはヒット製品なんで大ヒット中なんですよ、
そうですよね、実は私も持ってます、
ほら
僕も持ってます、
ほら持って、本当なの、
はい、うんと
話し合わせてね、
あの象印よりちょっと安いのこっちの、
そうなんですか、
そう、
あ、そうだ。
僕はもう価格にうるさいですからね。
ああ、で、いやいや、本当にね、本力というか、それもいいらしい
ですよ。
いいらしいよ。
うん。うん、
だから、サーモスがさ、ヒット中なんだから。
うん。
太陽日産ですよ。
太陽
半導体用のガスもいいですよ、
非常に。そうですよね。
そうそう。
だって、なんか情報修正してましたよ。2月の。
うん、そう、サーモス。
サーモスか。
サーモスですよ、サーモス。うん、
その間にガスが入ってるんですよね、こういう。
そうなのかね、
そうなんです
構造はそうなの、それが大事なの、
それが大事なんですよ、
ガスなんか入んなきゃ、ガスがどういう働きしてんだろうか、
いや外気とのこの鉄と鉄との間にこううっすらと入れてあるんですよ、
入れてあるとそれが温度変化を、
温度変化を、
ただ空洞じゃダメなのかな、空洞じゃダメなのかな、
空洞でも熱伝導しますから、熱伝導させないんじゃないですか、
ほら空洞でも熱伝導するって、
ね、空洞は熱伝導ないんだ、現実的に
言い出しましたよ、
もう言い出しましたね、僕らが知らないと思って、
ね、
知らないと思ってさ
知らないことを、ね、知ってるように言ってるの、
理系家のことを言ってる、
ね、
なんか文化系じゃないの、
トランプ政権みたいなもんで
文系じゃないの
ということで カロチなんか
聞いてますか。あ、今サーモスの構造っていうのを調べてみましたけど、お湯が冷めない魔法瓶の構造はどんなでしょうっていうのを今検索してしまいました。ガスのせいなのかどうなのかよくわかりません。
間が空いてるんですよ。真空ってことないですからね。
あ、真空じゃないの。僕なんか真空だと思ってた。
真空断熱構造ですよ。
え、真空なのか、
うん、真空です。真空。
俺そこにガス入ってると思った。すいません、嘘ついちゃった。
真空断熱構造って書いてありますよ。
本当
に二重構造である。はい、真空だということが重要だそうです。で、やっぱり電動ですよ。電動しない、熱伝導しない、ね、はい。
さっき逆のこと言ってますね。
1個の話が出てなかった。
本当ですか。
まあ、いずれにせよサームスですよ。
いや、大きな間違いを犯してしまいました。
サームスです、サームスです、サームスです。
そんな叩かなくても。本日の銘柄は太陽日産でした。
次の話題に行きます。
はい、
間違った時はとっととごまかして、はい。日比子の漬けのコーナーです。北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、これにも相場のことをいろいろ聞いていきます。ということでまず数値なんですが、
はい、
先週はですね56ポイント、今回は
59ですね。
今日は59になった。
59、
はい、
下降中です。お告げ度50のラインを切って下降するものと思われます。 1,2 ヶ月前に直近の高値が存在したら間違いなく下降が続くと思われます。
これはコメントするものは変わってないですね、
うん、そうですね。
1,2 ヶ月前の高値っていうのは変わってないですね、
はい、
まだいずれにしろどうなんですかこれは。ああ、そう、あの政治も校長です。よろしくお願いします。はい、どうなんですかこれ。
まあ週末になってみないと分かりませんけれども、はい、まあ今のところ卑弥呼は我は重いという宣言をしておりますですね。
うん、そういうことなんですね。我は重いよっていう。
はい。
そうか、我の重い中にあって水曜日だけ高くなって奇跡ですね。
水曜日だからね。これ番組があるしね。
うん。
これ下降中です。ということは、基本的には卑弥呼は、投資、新しい投資はまだしちゃいけないですよってスタンスですよね。
あ、卑弥呼はもう新しい投資をするという、卑弥呼では買 うところではないですよ、ということですね、うんうん。先週がちょうどこういうお告げになっております。
先週末は、62だったんですね。
そうですね。
ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。ここでは5日移動平均線と25日移動平均線の方向をしっかり確認しておきましょう、だった水曜日は下降のペースは落ちてきましたが再び下に向かうものと思われますだったので、
そうですね、
週末はちょっと持ち直してたんですね、
おそらくまあ週末、今週末も同じようなものを踏襲するんではないかと、思いますが、それは私の、はい、余談ですから、卑弥呼に聞いてみるのが一番かと思います。
そうか、火曜日の引け直前に買って、
はい、
水木で金で売りゃいいんだ。
そうですね。
いやいや、まあ結果的にはそういう形ですけどね。
来週もそれが続く感じがしますか。
そう、短期売買の話じゃないですかね。
何よかか。
そうですね。はい、
短期売買すいません。ほらちょっと。
卑弥呼短期売買でないのですね。
ね、そうですね。
基本的に、はい、はい、はい。
ね、まあ、まだ注意した方がいい、新しい投資はしない方がいいですよ。
仕事をしながら投資する場合ですからね、これはね、
うん、
は
い、そうだ、3日4日の話じゃないですからね。
そういうことです。お勤めされてる、家事をされてる、こういう方が圧倒的に多いわけですから、
うん、
毎日パソコンの前に張り付いてっていう方、はい、万に一つとは言いませんけれども非常に少ない人を対象にしてるソフトではないという、うん、
でリタイアされた方ってお買い物もあるしボランティアもあるし、
そうです、ね、
なんとか買いもあるし、
はい、
旅行会もあるし、
はい、
孫の世話もあるし、いろいろあるだよね、今の定員もあるしさ、
うん、
毎日はなかなか見られない、
ね、そういうことですね。
そういう方のためにね、非常に便利なソフト、ということで、まあ、その便利なソフトはいろいろ個別銘柄も重要なセッション、具体的な銘柄を挙げてくれるんです。今日は何ですか。
そうですね、前回と同じように谷のお告げで合格していつ売るかとい あれですね、谷のお告げで、7月11日に谷のお告げで合格したと、
16年の7月。
そうですね。そしてその時の寄り付き値、翌日の寄り付き値が956円だった、コード番号を申し上げるのを忘れてしまいましたですね、はい、コード番号4272の日本火薬、これが7月11日谷のお付けで合格しております。寄り付き、翌日寄り付き値が 956円、これがどんどんどんどん右肩上がりで上がっていって、まあ卑弥呼の今度は週足をベースにした需給関係を読むソフト卑弥呼のお告げに聞いてみるとですね、12月の25日あたりが高値圏にありますよ、お告げ度95、その翌週、ちょうど1月の1日になりますが、お告げ度93で、売りましょう、
はい、
これが出て実際に売れるのは1月4日ですから、1月4日の寄り付け値で売ったとしますと1445円で売れるという形になりますね、そうしますと1000株ですと48万9000円、489円の利益ですから、1000株ですと48万9000円の利益が見込めたということになります。
そうか、半年に一遍ぐらい、そうボーナスがもう2回分出るって計算ですね、こういうことやってれば。
そうですね、基本的には13週移動平均線の下で買って、今度13週移動平均線の上に出てきたのをひたすら待って、じゃあいつ売ろうかな、そうすると卑弥呼のお次がもうそろそろあまり欲をかかないで売った方がいいですよいうふうに言ってくれるので、
売り指示の1週間前にすでに高値圏にありますので売りサインを見逃さぬことって出てるんですね、
そうですね、で今から準備しておいた方がいいですよというふうにその1週間前には言ってくれるわけですね、そうすると売ろうかなっていう気にこう傾きやすくなる、決断しやすくなる、1月4日の寄り付き値で、明けましておめでとうございますすぐ売っちゃうわけですけども、1000株で48万9000円の利益が見込めると。
そこからまた上がってますけど、そこでひとまず戻ってますね、それ大事ですよね、
リスクを犯されるってことですよね、
そういうことですね、
はい、はい、その後上がったっていうようなことを言ってるとですね、はい、何度も言うように
そう
相場と折り合いがつかなくなって、はい、たることを知らずに欲をかいて、でまた、そのまま下がっていってしまう、下げにも付き合ってしまうということになりがちですので、どっかで満足する、
満足
樽を知る、
我ただ樽を知るのみですね、
はい、
先週からこれテーマですね、
テーマ
樽を知る、
はい、それで
今日の両安寺行ってくださいね、
このソフトをですね、
はい、
使いたい方、まあ、会員になっていただくんですけれども、どうすればいいですか、
は
い、
そうですね、利用料が月々19,800円必要になります。まず詳しい資料を用意しておりますので、資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。またこちらに今日ご案内したこの日本火薬の売り場等々はホームページでもご案内いたしますので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでね、私今褒美については嘘を言ってしまいましたけれども、でも基本的にやっぱり株が上がると気持ちいいですよね。
言うことありませんよね。
ねえ、
そうです。
特に水曜日、
はい、
水曜日だけ上がってくればいい、
もう魔法だよこれね。これこそね、水曜日上がり続けるっていうのはね、
来週期待しちゃいますよね。
これはもうぜひね、全員集合ですね。
肩にどっしり来てんじゃないですか。
いや、
また来週もも
う信じちゃってるから、
早くお越しにならないと。
信じちゃってますからね、水曜日株が上がると、
はい、
根拠なく上がるという何の理由もない、
何の理由もない、
はい、根拠もなし、
現象が続いてくれるといいですね。
はい、
はい、それでは本日もありがとうございました。
失礼します。
失礼します。